おしまいは声の広場です。今回は日本視覚障害者団体連合女性協議会会長の阿部てるみさんに女性協議会の活動や今後の目標についてお話を伺います。はじめに自己紹介をお願いします。
声の広場をお聞きの皆様、こんにちは。女性協議会長を務めさせていただき、2期が終わり、3期目5年目となります、阿部てるみです。前回、声の広場で皆様のお耳にかかってから5年半となります。現在、私は日支連で評議委員、将来ビジョン推進委員、女性相談委員、また、群馬県の指定管理者評価委員も務めております。その他、地元、社会福祉協議会を通して、近隣の小学校3年生と4年生を対象に、展示体験のお手伝いや、人権啓発を兼ねてのいろいろな視覚障害者の見え方、白状、展示ブロック、視覚障害者への声かけや誘導の仕方など、福祉授業もしております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
日支連女性協議会について教えてください。
現在、日支連は60団体中59団体が女性協議会に加盟しております。主な事業は3つで、全国視覚障害女性研修大会の開催。今年は新潟県でした。たくさんの男性の方にも参加していただきました。ありがとうございました。2つ目、解放あかねの発行、年2回。3つ目、女性協顧問の石田正弘議員へ陳情です。この11月に、制服協議会長と常任委員6名で新潟大会の決議項目を陳情しております。組織体制につきましては、常任委員8名、協議会長1名、副協議会長3名、常任委員4名、全国委員9ブロック18名、各団体代表者1名で運営しております。
女性協議会の今後の目標について教えてください。
女性協議会の今後の目標です。先人たちから声を上げ続けております、視覚障害のある女性が受ける複合差別の解消、入院時におけるホームヘルプサービスの利用の早期実現、全盲夫婦や一人暮らしの視覚障害者の緊急入院時などにおける医療機関等での署名への対応策、視覚障害者世帯の子育て支援のための福祉制度の充実と地域間格差の是正、セルフレジや無人化店舗の問題、防犯機器開発事業者へ積極的に協力、引き続き解放あかねを通して会員との情報交換や要望、悩みなどを共有したいと考えております。この中のどれか一つでも前に進めることができたらと願っております。
阿部さんは日支連が行う視覚障害女性相談の相談員としても活躍されています。相談を受ける上で心がけていることはありますか？
はい、私はこれまで何度も辛いことや壁にぶつかり、孤独や孤立感で悩み、精神的に追い詰められ、ストレスが原因と思われる心臓疾患で2度入院するなどの苦しい経験をいたしました。現在、私がここにいるのは、その際に命の電話、日支連法律相談、群馬県障害者110番などの各相談窓口、スタッフや弁護士の方々が親身に私の話を聞いてくださり、温かい心で私に寄り添ってくださったからだと感謝しております。そこで1度目の心臓の入院の後に、私も何か皆様に恩返しができたらと、命の電話のスタッフの研修を受講しようと考えておりましたところ、 視覚障害女性相談会を竹下会長が立ち上げてくださり、相談員のお話をいただきましたので、迷わずお引き受けいたしました。私が相談時に心がけていることは、限られた時間の中で相談者から悩みや苦しみを全部吐き出してもらえるように、全力で寄り添い、耳を傾けること、そして少しでも気持ちを軽くしていただき、前に向かって歩めるよう着地点を探しながら、できれば相談者が笑顔になって相談時間が終われるようにと対応しております。
リスナーにメッセージをお願いします。
はい、私一人では何もできません。これからも日支連の皆様をはじめ、女性協議会の皆様のご協力と皆様に支えていただきながら協議会長を務めてまいります。皆様からいただく声が私の励みとなります。女性協議会への意見要望など気軽にお電話やメールでお寄せいただければ幸いです。皆様とこれからもたくさんお話ができることを楽しみにしております。また視覚障害女性相談会は3月、6月、9月、12月に開催しております。視覚障害女性が社会生活をしていく中での諸問題が対象となります。生活、福祉にまつわる問題、情報がなくどこに相談したらよいかわからない、男性には相談しにくい問題、セクハラや性被害問題、親や配偶者、亡き後の相続や老後問題、家族や夫婦の悩み、子育てや教育問題など、悩みや苦しみを抱えている視覚障害女性が少しでも前に向かって笑顔になれるよう一緒に考えていきましょう。引き続き女性協議会も含めてどうぞよろしくお願いいたします。
今回は日本視覚障害者団体連合女性協議会会長の阿部てるみさんに女性協議会の活動や今後の目標についてお話を伺いました。なお、視覚障害女性相談は年に4回開催していますが、お急ぎの場合は随時相談を受け付けています。相談予約、お問い合わせは、日支連総合相談室、電話03-3200-1102番までご連絡ください。以上、声の広場でした。